フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せてもうありとあらゆるものをお届けするいらなくてもお届けする薄い峠音楽堂本舗ですけども、ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
薄い峠音楽堂本舗ですけども、はい、9月になりました。
なりましたね、
もう秋の気配が8月の下旬ぐらいから東京ではね、こう急に秋の気配が、
そうですね、
来たり、でまた暑くなったりと、
はいはいはい、
なんですけども、
もうあれですよ、
はい、
我が埼玉県はですね、
はい、
もう虫の声がもうリンリンでございますよ。
あ、
もう大合唱ですね。
大合唱で、ね、今年の熊谷はあまり暑くなることもなく、
今年は前回お伝えした通り、もうノーゲームです。
ノーゲーム。
向こう試合なので、今年は。
まあでも全国的にね、なんか不安定なお天気だったんでね。
なんかね、ちょっと不思議な夏でしたが、はい。
まあ、大会参考記録程度に。
まあ、参考記録程度にね、まあ、岐阜のあたりが結構いい記録出したようです
が、うん、まあ、追い風参考記録みたいなやつで。
そんな感じですよ。
記録には残らないということですね。はい、そういうことで、
はい、
9月なんですけども、なんかもう全国的にインフルエンザが。
そうですね。
いやいや、困りましたね。いや、なん
かこの時期にってのはちょっとね、うん、油断してましたよね。
ねえ。
まさかというね。
ちょっとびっくりしましたけども、はい、かかった方もいらっしゃるかもしれませんが、お大事に。
はい。
ということで、そんな中、我々フェスティスはついにもう、あれですね、レコーディングがどんどん
進んでおります。
進んでおりますが、
はい、
今日も実はですね、レコーディングスタジオのブースで、
はい、
ボーカル撮りに使うマイクで、
なんと、録音機材を、そのまま使って、もう始まって以来ですか？あ、いやいや、そんなことないです、ね。
いや、いや、始まって以来ですよ。
あ、そうですか？
前回レコーディングスタジオから、撮ったことがあるのは、全く別の番組
です
ので。
あ、そうですね。
ですので。
はい。いや。
薄い峠音楽堂本舗始まって以来の。
高音質。
高音質で。
ノイズレス。
高画質で。
はい。ハイビジョンでお送りしております。
撮りますけども、
はい、
レコーディング、もう、すごいですね。
進んでますね。
実は先日、ね、我が立ち位置図。
はい。リズム隊でございます。
ドラムの西川貴博。
はい。
そしてベースのヤンズ。
はい。
この二人が来てくれて、
はいはい、
ね。
相変わらず熱いプレイを。
ね。
ドカドカドカってやって、サクサクっと帰ってきました。ね、
すごいですね。二曲、パパパーっとやって。
そうですね。いや、もう、安心感ありますよね。
うん。
いろいろこう、なんていうんですか、迷ったりしないで。
うん。
こう、こんな感じなんだよね、って言うと、ポンポンって返してくるっていうかね。うん、
まあ、途中、ちょっと違う解釈をしてみたりとか、いろいろ試してくれて、つつ、最後にはこう、クッとまとまってしまうというね。
もうね、慣れたもんですよ。
うん。なんか言われたことだけやってんじゃなくて、西庵なんかもいろいろさ、ほら、考えてきてくれたりとかするじゃないですか。
そうですね。
うん。
はい。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
そしてやはり、非常に有能なプレイヤーでございますから。
はい。
また素晴らしいプレイが。
また来ましたよ。
もうなんかね、俺ずっと聞いててね。
ええ、
あ、今この瞬間、この楽曲に命が吹き込まれてるんだっていうね。
なるほどね。
感覚でしたけどね。
はい。
素晴らしい。そして昨日は私もギターを弾き倒しましたですね。
弾き倒しましたね。
アコースティックギターをメインに。
はい。
ものすごい弾き倒しましたね。
指大丈夫ですか？
全然大丈夫です。
うわー、もう結構ね、アコギかなり重ねましたもんね。
うん。
何本ぐらい重ねました？
いや、相当なもんでしょ。
相当重ねましたよね。
うん。
いやー、お疲れ様です。
いえいえ。最近ほら、弾き語りライブとかやってるんで。
あ、なるほど。
どんどんね、たくましくなってるんですよ。
なるほど。
指くんが。
おー、指くんが。
もう非常に面の皮が厚くなって
、指面の皮が。
そうそう。抗がん無知なやつになって
きたんですね。指のやつ、ね。
もう少々のことでへこたれる。いやでも本当に順調になんかね、
そうですね、あの
スタート切れて、
はい、前半戦はなかなかね。まあでもちょっとね、スケジュール遅れ気味かななんて、ちょっとね、だんだん思いつつあるんで、ね、
うん、
ちょっと9月入ったんで、これちょっとね、
またね、ちょっと。
テンポアップして、
そうですね、
ガシガシと行こうかなと。
ネジをまた巻き直して、
ね。巻き直してね。
はい。頑張りますよ。
はい。
さて、お便りをね、今日はお便りをですね、いつも僕がこう、下読みして、ホンダじゃあこれ読んでとか言ってね、
はいはい、
やってるんですけど、今日はね、ちょっと、試しにホンダ君に全部お任せしまして、
はい、
あの、割り振りもね。
そうですね。
チョイスも。なんで僕はまだ一度も読んでないお便りなんですけども。はい、
どうぞ。
お願いします。いただきます。
はい。
岐阜県各務原市
のお約束です。
ふみえさんからいただきました。
はい、はい、すいません。
ごめんください。Aさん、くらげさん、こんばんは。
こんばんは。
8月10日の放送で話題となった納豆。
うん。
ものすごく顔をしかめて、不快な思いで聞いていました。だって私、納豆大嫌いなんです。何が嫌って、納豆の匂いも食感も味もネバネバも全部嫌。人が納豆を食べながら話すときの、あの、独特なお口がネバネバしたまま発せられる声も嫌。以前、納豆にキムチを入れて混ぜ朝食に食べると痩せるという話を聞き、拷問納豆と称して、すごく我慢して食べたのですが、
本当かよ、それ。
半年ほど食べても効果がなかったのでやめました。
だよね。
いくら敬愛するエースさんが納豆大好きでも、頑張って食べてみようとは全然思わないくらい大嫌い。あ、だから私、検査で、血管推定年齢が65歳って出ちゃったんだ。でも納豆を食べて健康になろうとも思わないしな。しまった。私の弱点は自らエースさんに言っちゃった。てんてんてん。ということでね。
相当な弱点ですね、これね。
弱点ですね。65歳ですか血管年齢。ヤンズといい勝負です。
ドロドロってやつですか、やばいんじゃないですか、これ。
これ、あれ、納豆の話したのって確かね、俺が一人でやった時だったかな。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、でも僕がいた時もなんか。
あ、やってたっけ。
はい、やってましたよ。
ヤンズのあの、ね、あの、ドロドロチの話から納豆の話になったような気がしたんですけどもね。納豆はね、今日も私、昼ご飯納豆食べてきました。
あ、そうなんですか。
あの、定食に納豆を追加して。
おお。
もう、納豆あればこその日本人でございますよ。
じゃあ今度ぜひ、あの、ふみえさんも、あの、デートにでも誘って、
あ、
僕と納豆を食べてください。粘っこいトークを。
納豆専門店に行って。
そう、納豆専門店で、
ね。やっぱりね、納豆は本当体にいいですしね。
でもこの、あの、なんていうんですか、なんだっけ。納豆を食べながら話す時の、あの独特なお口がネバネバしたまま発せられる声ってすごくわかりますよね。
わかるね。ちょっとあの、こも、くぐもったような、なるんだよね。
特にあの、マギをみたいな。あの、糸引いてます的なね。
まあ、納豆食べながら話さなければいいだけの話だと思うんですけどね。
いや、でも朝とかね。
ああね。
家庭で会話があるじゃないですか。
まあ、食卓には会話あった方がいいです
ね。そうですね。まあ、納豆以来、空腹はできないのかな、
うん、
この方は。
いいですよ、別に。あの、新たなね、攻撃点が見つかったっていうだけで、今日大収穫で2つで。
どうですか、僕のセレクトは。
最高です。ありがとうございました。
いえいえ。
続けてじゃあ、
はい、
行ってください。
じゃあ僕の方から。はい、こちらですね。なんてことでしょうか。
はい。
お盆まではしっかり好調をキープしていたシロギスが突如いなくなってしまいました。20年ほどキス釣りに通っている、これはツヤ鮭でいいのかな、
うん、
ツヤ鮭の海からキス消失です。今までこのようなことは一度もありません。何かいつもと違う限界なだです。一体何が起こっているのでしょう。一過性のものなら良いのですが、ちょっと心配な博多のイガナリパパでございます。ここで自己紹介だからね。
なるほどね。
急変する、不安定な天候、地震など何か天変地異の前触れではないのでしょうか、
うん、
リスナーの皆様の地域では変わったことがございませんかというね、イガナリパパからのお便りなんですが。
シロギスが。
キス消失。
わあ。すごいな。首都消失みたいな。
ね、なんか、映画撮れそうです
ね。
いや、でもね、うん、僕もなんかね、さっき、ちょっと虫の話したんですけど、
はい。
ね、今年のちょっとやっぱおかしいんですよ、虫の出方もね。うん、いつもね、夏はね、うん、僕、蚊との戦いなんですけど、
はい。
今年はね、蚊が少ないんですよ。
少ないです。
なぜか蚊が少ないんですよ。はい、夜中はなんていうんですか、ベープ系のなんていうんですか、うん、蚊取り機。
はい。
あれをね、毎年欠かせないんですけど、
うん、
今年一回もつけてません。
はい。
なんでなんでしょうね。
我が家でもつけてません。 そしてこの前ね、もう溜まりかねてね、夕方ベランダでお香代わりに線香、蚊取り線香炊きました。
ほう。
あの匂いが嗅ぎたくて。
あ、なるほど。
うん。
夏が来た感じがしない。
そう。
なるほど。
全然今年はいなかった
ですね。あ、やっぱ東京も少ないですか。
うん。
蚊消失。
蚊消失。
なぜでしょうね。やっぱなんか違うんでしょうね。うん、なんかがこうおかしいなっていうね、そういう、うん、なんか感じはしますよね。う
ん、なんかね、あのほら、夏になっても春の魚が取れ続けてたりとかしてたじゃないですか。
あ、ね、知ってましたね。
うん、海流とかもやっぱりそのエルニーニョの影響だからなんか
し
ない
けど、
あの、ちょっとおかしくなってんのかもしれないし。うん、で、そもそもね、
うんうん、
あの、温暖、地球温暖化温暖化とか言ってて、あの、低温注意報が出たりとかしてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
一体どうなってるんだと。
ああ、なんかでもあれですよね。あの、温暖化になると氷河期が来るっていう話ですよね、うん、なんかね。
なんか非常によくわかんないですね。
よくわかんないですね、その辺の仕組みがね。
うん。だからまあ、あの、ヒステリックにこう騒ぐのもあれですけども、なんか変だなっていうのは、あの人間の本能で感じてると思うんでね。
ああ、そういうのありますよね。
やっぱきっとちょっとなんか変なんでしょう。
なんかでも皆さんの地域では大丈夫でしょうか。
はい。
はい。ていう感じですかね。
はい。もう一つ行かなくて大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい。じゃあ今日の一曲目、はい、聞いていただきましょう。フェイストゥーエースでフェアリーテイル。そういうわけでですね、はい、今日はあのレコーディングスタジオのブースから、
はいはい、
超豪華なリッチな機材を使ってお届けしている高音質の高画質の薄い峠音楽の本舗ですけども、お便りがねなんかたくさん来てるんで、
はい、
本田くんがたくさんセレクトしてくれました、はい、さあ下読みなしで、私も読まなきゃいけないですけどね、
はい、読みますね、はい、京都市のブエルさんです。
あ、ブエルさんどうもありがとうございます。
Sさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
8月10日の江ノ島虎丸座からの放送楽しかったです。
あ、はいはい。
江ノ島虎丸座のライブは初日の方にお邪魔しましたが、放送を聞きながらあの日のあの時の感動を思い出しました、
うん、
窓の外を見ればそこには広がる海と空、
うん、
手前には海岸線、奥には江ノ島が見えるという、
うん、
本当に唯一無二のロケーションですよね、はい。残像では20羽はくだらないと思われるカモメの群れが窓の外を通り過ぎていき、トゥーオブアスでは1羽のカモメが視界の端から端までを奥から手前をスーッと通り過ぎていく。どんなに仕込んだって絶対に仕込みませんよ、そんな演出。 その日のライブでエースさんが、ハクビ線から見える山肌でライブを、なんてトークをされていて、ふっと思ったのですが、こんなところでフェイストゥエースにライブをしてほしいという場所をリスナーから募集してみてはいかがでしょうか。もしそんな中から本当に実現しちゃったら素敵だなぁなんて思ったりもします。はい、コーナー名は、A さんの究極の目標としてかつておっしゃっていた、高千穂峡への道なんていうのはどうでしょう。ちなみに私のおすすめは、京都市内にあります、重要文化財、京都文化博物館別館です。こちらは旧日本銀行京都支店の建物で、モダンで色っぽい明治建築です。実際にライブ会場として使われていることもあり、かねがねここでフェイストゥエースのライブが見たいと熱望しているのですが、いかがでしょうかということですね。
ここね、前通りましたよね。
はい、はい、通りましたね。で、ブレさんもここに書かれたんですけど、千畑くん、
はいはい、
千畑秀則さんのライブ、ね、ここで、やってたんですね、
うん。そうなんだよね。
なかなかこう、いい場所なんですよね。
仏光寺通りの方だっけ、
ね、何通りって言うんですか、
うん、そうですね。何通りだかちょっと忘れましたけど。
はい。ちょっと裏
手。ちょっと裏手のところね、はい。すごいいいところですね。
なかなか雰囲気あるんですよ、
ね。夜もライトアップしててね。
そうなんですよ。
いいですね。高千穂。
高千穂峡への道。
あのね、マナイの滝のそばでね、ステージ組んでやりてえな、なんて思って。
いやー、ハードル高そうです ね。
軽井沢近辺で言うとあれですね。妙義山の岩壁で
。ハードル高え。だ、妙義山って大の字があるんですよ。
うん、
ちっちゃい、まあ、ちっちゃいっても、実物の大きさどのくらいなんでしょうね。
うん、
崖のど真ん中に、うん、何でできてるの、木かなんかでできてるのかな、うん、大の字があるんですよ。白い。その脇で。
その脇で。
ライブ。
鎖使って登ってこないと見れないみたいなね。
誰が見る、来るんだろう。いやー、高千穂でも、ハードル高いですね。
ねえ、高いですね。
洞窟の日じゃないぐらい湿気。高いですよ。
でも本当いろんなとこでライブやりたいんで、なんかね、そうですね、高千穂峡への道というタイトルでもいいですし、何でもいいんで、こんなとこでいかがでしょうかみたいなアイデアがあったらですね。
いや、もう本当 ね、実現しちゃうかもしれないんで、うん、なんか本当にこんなとこどうですかっていう、なんかね、うん、身近になんかこんなロケーションのいいとこがありますみたいなのがあったらね、ぜひぜひ、どんどん。情報をお寄せください。
お願いします。はい、現実的なものから非現実的なものまで。
幅広くお待ちしております。
お待ちしております。よろしくお願いします。
はい、さて。そして、じゃあ、Aさんの。
はい。
はい。お願いします。
いきますね。
はい。
これか。
はい。
これはですね、めぐままさんからいただきました。
はい。
Aさん、くらげさん、こんばんは。
こんばんは。
私は先日、セミ恐怖症を告白したものです。あ、
はい、は
い。いましたね。
はい。
私もかなりの恐怖症ですが、私の弟はさらに輪をかけて恐怖症が激しいのです。
うん。
2年ほど前、弟は仕事の関係で、早朝4時過ぎには家を出なければなりませんでした。彼はマンションのドアの前に奴がいるのではないかと思い悩み消耗しきっておりました。思い詰めた彼は母にお願いをしたのです。僕が出かける前に奴らを排除してくれないだろうかと。母はもともと昆虫を取らせたら百発百中のハンターであったので、その悲痛な申し出を受けました。それから2ヶ月、長官を配達する青年に不審な目で見られようとも構わず、夜も明ける前の4時前後、パジャマ姿の中年の女性かっこ我が母が、お手製の虫取り網を持ってひたすら捕獲し遠くに放すという作業を続けていたのです。彼女がマンション中を徘徊する姿はかなり奇妙を通り過ぎて哀れを誘ったことでしょう。ああ、こんな生活から解放されたい。ちなみにフェイストゥエースの日暮らしは、あまり日暮らしの鳴き声に触れる機会のない場所に暮らしているせいか、セミという意識で聞いたことはありません。むしろ美しい鳴き声から始まるこの曲はとても好きです。私が特に苦手なのはアブラゼミ。九州に多く生息するクマゼミです。ということで、メグママさんからいただきました。
はい、
そうですか。じゃあ次のシングルはクマゼミ。
わしゃわしゃわしゃわしゃわしゃわしゃ的なね。
お母さんそうですか。
いや、なんかね、うん、哀れっていうかちょっと痛い人みたいですね。
痛いね。
なんか網持って
ね、かわいそうに。
そう、弟くんがダメなんだ。
ねえ、ちょっとさ、このめぐままさんはね、まあ女性でもあるのでね、
はい、
まあ世間一般にまあ女性がそのセミ嫌いだとか昆虫嫌いだって言っても、うんうんうん、まあ通るじゃないですか。
まあそうですね。
弟っていくつだ。
ほら、
仕事の関係だからもうね、成人してんでしょ、
ね、そうでしょうね。
セミが嫌いだとこの野郎。
セミごときで
そんなもの母親に頼むだとこの野郎。
そんなので社会に通用するか。
ね、ダメだね。何の仕事してるか知んないけど、あれだな。あの、セミがいっぱいいるところに出張。赴任、単身赴任。
した方がいいですね。
させればいいんだ、こういうやつは。そうですか。ちょっと弟くんね、根性を入れ直して、セミと対決してください。はい、もう一通行きましょう。はい、写真が、ウエルさんからいただきました。A さん、クラゲさん、お邪魔します。さて、8月10日の放送で、セミが怖いという E メール紹介の中で、エースさんの、セミ人間は、ボスタングを操っていたというお言葉がございました。特撮ファン、ウルトラシリーズのファンの一人として、これは聞き捨てならぬと思い E メールしました。チルソニア、チルソニア遊星人セミ人間が操っていたのはボスタングではなく、隕石怪獣ガラモンです。これ試験に出ます。かっこ嘘って感じ。そうなんだよね。俺もね、この前収録した後に思い出して。
あ、なるほど。
セミ人間じゃねえやと思って、セミ人間の着ぐるみは後に改造されウルトラマンのバルタン星人になったというのはとても有名な豆知識ですね。これも試験に出ます。かっこ嘘。ちなみにボスタングはキール星人という名前だけ出てきた宇宙人に、操られていたそうです。これは 100% 試験に出ません。というわけで FM 軽井沢から地球を飛び出しチルソニア遊星の話題をお届けしました。でセミ人間の写真があ、おかしい。
ついに宇宙行きましたよ。
行きましたね。ちょっとこれはね、私ね、この前そう、本当に今も申しましたが、思い出しました。バルタン星人なんですよね。で、地球人に化けていた時の役をやってたのが、ほら、亡くなった、あれですよ、俳優の平井なんとかさんっていう方だったと思うんだけどね。それが追い詰められて正体を表してセミ人間に。あって、あ、で、UFO からの、あれで。
その情報は合ってますか？またブエルさんから。
焼け死んじゃうと、後半で。
大丈夫ですか？情報間違ってないですか？
これは間違ってない
と思う。チルソニア情報がまた。来ますよ、間違ってると。
限界なだとチルソニアと。すごいこと
になります。すごい。
ちょっとこれは深くまたね、追求していきたいんで、続報をちょっと、ブエルさんお願いします。いろいろ戦いましょう。はい、じゃあお便りの方はもうこれでおしまいですか。じゃあ、今日の2曲目を、はい、聞いていただきましょう。フェイストゥフェイスで遠くへ。
言葉にできなくて伝えられるはずもなくて唇を噛みしめた。どこかへ続く道を探してた。苛立ちと戸惑いの中
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、
いやー腹痛いですね
今日は腹痛いて
あの、うん、いいメールセレクトだったでしょう。
すごいですね、本田君セレクトによる今日のでお便りはねすごい、あの高乳首でしたもう今やあれですね、世界各国いろんな放送局があって、インター FM というような放送局もいろいろねあると思うけども、この軽井沢薄い峠音楽堂本舗がですね、一番あの広くワールドワイドにネタを扱っているんではないかと思いますよ。
あれですかね、チルスモニアでも聞けるんですけど
パソコンがあれば
ネット環境にあれば
ね、サイマルラジオで聞ける
セミ人間も聞いてるのかな
おかしいな、
あおやおやおや、いやいやいや
いやいや、まあ、ということで、はい、今日の、放送はですね、レコーディングスタジオのブースから、はい、豪華にお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、で、あれです、こんなところでねライブをなんていうアイデアもですね、はい、広く募集したいと思いますし、またウルトラシリーズあのねウルトラ Q に関しての情報、ウルトラマン、まあ、7ぐらいまでですかね、我々が語れるのは、
ね、はい、僕は7ですね。
うん、その後なんか帰ってきたらドラマとかになっちゃったね。
そうなんですね。
段次郎さんと一緒に飲んだことあるんですけど、
ね、マジっすか、うん、うおーいいなそれ。
だけど変身っつってこうポーズ切った後は撮影が終わって帰っちゃうんでその後のことは何も知らないっつってました。
ありがちですね
、そんなわけで皆さんからのお便りをですね、はい、どんどんどんどん募集しておりますのでよろしくお願いします。まあ宛先についてはそのうちまたおいおい語りますがまあレコーディングがね、
そうですね、
まだまだず、続いていきますので、はい、頑張んないとね。
大丈夫です、
でも曲もなんかどんどんできてますしね、
はい、揃ってきました。
本田くんがまたすごくいいアレンジをしてくれていますんで、歌詞も頑張って書かないとですけどもね。
あ、頑張ってください、よろしくお願いします。
今日もこの後ですね、はい、これからギターをまたちょっとガシガシ弾こうと思っております
ので、面の顔の厚い指でガシガシお願いします。
きますよ、
はい、
セミ人間も聞いて今目の前にこう写真があるんでついつい視線がいってしまいますけども、そんなわけで、いかがだったでしょうか、
はい、
それでは、薄い峠音楽の本舗、またのお越しをお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。